2026年1月12日、日曜日。今日は東京は冬晴れみたいだね。最高気温10度、最低気温1度くらい。朝晩は冷え込むけど、日中は日差しがあって過ごしやすいんじゃないかな。北日本や北陸は大荒れらしいけど、東京は穏やかそうで何より。さて、今日はハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか。今週はシープラプラの STD ムーブが実際には何も動かさないって話とか、ゴースティのメモリリークの話とか、あとメタが原子力発電所と契約したっていうニュースもあったね。まず最初は、シープラプラの話から。ゼロ X ゴーストっていう人が、STD ムーブは何も動かさないっていうタイトルの記事を書いてて、ハッカーニュースで206ポイント獲得してた。で、実際どういうことかっていうと、STD ムーブって関数、名前に反して1バイトたりともメモリの位置を変えないんだよね。やってることは単なるキャストで、参照収束子を剥がして R バリュー参照型にキャストするだけ。実装を見ると分かりやすくて、C++14 以降だと本質的にはスタティックキャストで型にダブルアンドをつけてるだけ。これはオブジェクトに、もう使い終わったから、中身を持っていっていいよ、っていう札をつけるイメージ。実際の移動は、その後に呼ばれるムーブコンストラクタがやる。記事で面白かったのはバリューカテゴリの説明。C++11 以降、すべての式はバリューカテゴリを持ってて、3種類ある。L バリューは名前を持って永続的なアドレスがある式。PR バリューはアイデンティティを持たない一時的な値。X バリューはアイデンティティを持つけど期限切れとしてマークされたオブジェクトで、STD ムーブで作られる。で、ここで罠があって、名前付き R バリュー参照は L バリューっていうルールがある。例えば派生クラスのムーブコンストラクタで、引数のアザーは R バリュー参照型なんだけど、名前を持ってるから L バリューとして扱われる。だから規定クラスのコンストラクタに渡すときに STD ムーブをつけないと、コピーコンストラクタが呼ばれちゃう。もう一つ重要なのがノーエクセプトの話。ムーブコンストラクタにノーエクセプトをつけないと、コンパイラがそれを使わないことがある。STD ベクターとかは強い例外保証を維持する必要があって、再割り当て中に何か失敗したら元のベクターは完全に無傷でないといけない。ムーブが例外を投げる可能性がある場合、一部の要素がすでに移動された状態で失敗すると元に戻せない。だから標準ライブラリは安全策をとって、ノーエクセプトがついてなければ全部コピーするんだよね。記事で紹介されてたベンチマークによると、正しいムーブはコピーより約7倍高速。でもノーエクセプトがないと10倍遅くなる。コンパイラが勝手にコピーにフォールバックするから。あと、よくある間違いが3つ挙げられてた。一つ目はリターン文で STD ムーブを使うこと。これは NRVO、名前付き戻り値最適化を破壊する。ゼロコストの操作をムーブ操作に置き換えちゃう。二つ目はコンストオブジェクトの移動。これは暗黙的にコピーにフォールバックする。コンストなオブジェクトは合法的に移動できない。三つ目はムーブドフロムオブジェクトの使用。これは未定義動作。ムーブドフロムオブジェクトはバリッドバッドアンスペシファイドステート。つまり有効だけど中身がなんかわからない状態にある。ハッカーニュースのコメントでは、C++の複雑さについての議論があった。ジュニアプログラマーが C++の30年間の歴史的発展を処理する時間はない、とか、コンストオブジェクトに STD ムーブを呼ぶと、コンパイル時エラーにならずに暗黙的にコピーになる、見えないパフォーマンスの崖を作る、とか、ラストとの比較もあって、ラストでは全部がデフォルトでムーブで、コンパイラが使えない状態のものを使わないことを保証する、っていう。ある開発者は、それでやっとムーブセマンティクスが理解できた、って言ってた。次は、1月3日のエピソードでも話したゴースティについて。今回はメモリリークの話。ミッチェル橋本さんがブログ記事を書いてて、ゴースティ最大のメモリリークを修正した経緯を詳しく説明してた。ハッカーニュースで584ポイント。ロブスターズでも92ポイント獲得してて、両方で話題になってた。で、どのくらいひどかったかっていうと、あるユーザーは10日間で 37GB 消費してたらしい。原因はページリストのスクロールバック最適化にあった。ゴースティはターミナルメモリを管理するためにページリストっていう二重リンクリスト構造を使ってて、メモリページの連結リストになってる。これらのページは Mmap で割り当てられるんだけど、 Mmap は高速じゃないから、定常的なシスコールを避けるためにメモリプールを使ってる。新しいページが必要なときはプールから取得して、不要になったらプールに戻して再利用する。で、ページには2種類あって、標準ページと非標準ページ。標準ページはプールから取得されて再利用可能。非標準ページは絵文字とか複雑なスタイルとかハイパーリンクが多い行で標準サイズを超える場合に、Mmap で直接割り当てられる。こっちはプールをバイパスして、不要になったら Mmap で開放する必要がある。問題は、スクロールバックリミット設定に達した時の処理にあった。最も古いページを削除してメモリを開放するんだけど、最適化として最も古いページを最新のページとして再利用するトリックがある。この処理の一部として、基礎となるメモリを標準サイズにリサイズしてた。でも、メタデータ上で標準サイズにリセットしただけで、実際のメモリ割り当ては変更されなかった。その結果、ページメモリが標準サイズ内にあるように見えて、プールの一部だと仮定されて Mmap が呼ばれなかった。典型的なリーク。なぜ今まで発覚しなかったかっていうと、このバグは Ghosty 1.0 より前から存在してたんだけど、最近になってクロードコードみたいな CLI アプリケーションがトリガー条件を大規模に発生させるようになった。クロードコードの CLI は大量のマルチコードポイントグラフィームを出力して、Ghosty に非標準ページを頻繁に使用させる。さらにプライマリスクリーンを使って大量のスクロールバック出力を生成する。これが組み合わさって、完璧な嵐を作り出した。ミッチェルさんは明確に書いてるけど、このバグはクロードコードのせいではない。クロードコードはGhosty の長年のバグを露呈させる形で動作しているだけ、と。修正は概念的にはシンプルで、非標準ページを再利用しないようにした。スクロールバックプルーニング中に非標準ページに遭遇したら、適切に破棄して Mmap を呼んで、プールから新しい標準サイズのページを割り当てる。ハッカーニュースで面白かったのは、より安全な言語ならこのバグを防げたかっていう議論。大多数の結論は、これは本質的に型の混同の問題で、どの言語でも適切な抽象化で対処できるってことだった。1月6日のエピソードでメモリの所有権についての話をしたけど、誰がフリーを呼ぶのかっていう問題は、言語が何であれ設計レベルで考える必要があるんだよね。修正はすでにナイトリーで利用可能で、正式リリースは3月の 1.3 で予定されてる。ちなみに、デバッグ手法も面白くて、MacOS のマッハカーネルが提供する仮想メモリタギング機能を活用したらしい。ページリストのメモリを特定のタグでマークして、インストゥルメンツやフットプリントツールと組み合わせて、以前開放されてなかったメモリが正常に開放されることを検証したと。低レベルデバッグの恒例だね。さて、次は AI についての話。アンティレズ、本名サルバトーレ・サンフィリッポ、レディスの作者ね。彼が、アンチ AI ハイプに陥るなっていう記事を書いてて、ロブスターズで69ポイント、136コメントと活発に議論されてた。彼の主張はシンプルで、個人的な好みがどうであれ、事実は事実であり、AI はプログラミングを永遠に変えようとしていると。具体例として、彼が作った LINE ノイズっていうミニマルな LINE エディティングライブラリがあるんだけど、これに UTF-8 サポートを追加する作業は以前なら数週間かかったはずが、数時間で完了したと。バートエンベディングのための C ライブラリも、クロードコードが5分で作成して、PyTorch と同じ出力で 15% 遅いだけ、700行のコードだったらしい。彼の革新的な主張は、コードを書くことはもはや大部分において不要になった。今ではより興味深いのは、何をすべきかを理解すること。そしてどのように達成するかを理解することである、と。でも、ロブスターズのコメントでは批判的な意見も多かった。フォックス・ボロンっていうアーチ・リナックスの開発者は、AI 企業がロボッツテキストを無視して大規模にスクレーピングしてることを指摘してた。アーチ・ウィキやウィキペディアは数百台のマシンによる同時クロールで事実上 DDoS 攻撃を受けてるらしい。ハッカーニュースでは別の視点もあって、プログラマーによって楽しさの源が違う、っていう。コンピューターを制御することが楽しい人。他者のために問題を解決することが楽しい人。感情的反応を生み出すことが楽しい人。コーディング過程自体を楽しむ人にとって、LLM は楽しい部分を奪うと。あと、LLM コーディングは教科書を読むが問題を解かないのと同じ、っていう批判もあった。 自分で考えて書かないと、結局スキルが身につかないっていう話。面白いのは、アンティレズ自身が別の記事で、LLM は人間の知性に対してまだ信じられないほど遅れている、とも言ってること。ベクターセッツフォーレディスの作業中に複雑なバグに直面して、AI ツールは不十分だったらしい。つまり彼の立場は、AI は拡張するが、置き換えないということなんだよね。1月10日のエピソードでクロードコードが200行の Python で構成されてるっていう話をしたけど、結局どのツールも LLM とループとツールの組み合わせっていう基本構造は同じで、差別化ポイントはモデルの能力とかツールの信頼性とかコンテキスト管理の工夫にある。さて、次はビッグテックの話。メタが1月9日に原子力エネルギー契約を発表した。2035年までに最大 6.6GW の容量を確保するらしい。契約相手は3社。テラパワー、オクロ、ビストラ。テラパワーはビル・ゲイツが共同創業した会社で、ナトリウムっていう先進原子炉を開発してる。オクロはオーロラパワーハウスっていう高速炉を開発してる。ビストラは既存の原子力発電所を運営してる会社。テラパワーとの契約が一番大きくて、最大8基のナトリウムユニットで 2.8GW のベースロード発電プラス 1.2GW の内蔵ストレージ。最初の2基は2032年運転開始予定で、追加6基は2035年まで。ナトリウム炉の技術は面白くて、ナトリウムを冷却剤として使う高速炉で、345MW 電気出力。溶融塩ベースのエネルギー貯蔵システムがついてて、需要が低い時は加熱した塩を断熱タンクに貯めておいて、需要が高い時に追加で100から500メガワットを5時間以上出力できる。ただ、コスト面では課題があって、ブルームバーグニューイエフによると先進原子炉は1ワットあたり最大24ドルかかる。6ギガワットの新規先進原子炉だと資本コストは1200億ドル以上になる可能性がある。電力購入コストも1メガワット時あたり141から220ドルで、ガスや風力や太陽光の50から60ドルと比べるとかなり高い。電力市場への影響も懸念されてて、PJM 電力市場では2025年26年のキャパシティマーケットでデータセンターが推定93億ドルの価格上昇を引き起こしたらしい。その結果、一般家庭の電気代は月額16から18ドル上昇する見込み。IEA のデータによると、データセンターの電力消費は現在約415テラワット時で、世界の電力消費の約 1.5%。これが2030年までに945テラワット時に倍増すると予測されてて、約 3% になる。AI がこの成長の最も重要な要因で、現在データセンター電力使用の5から15% だけど、2030年までに35から50% になる可能性がある。1月5日のエピソードでスタックオーバーフローがデータセンターを閉鎖してクラウドに移行した話をしたけど、あれとは逆方向の動き。スタックオーバーフローは物理インフラから離れたけど、メタは原子力発電所っていう巨大な物理インフラに投資してる。AI の電力需要がそれだけ大きいっていうことだよね。ところで、ちょっと軽い話題を。セス・ラーソンっていう人が、スーパースマッシュブラザーズの食品 JPEG っていう記事を書いてて、ハッカーニュースで222ポイント獲得してた。セス・ラーソンは Python ソフトウェアファウンデーションのセキュリティデベロッパーインレジデンスで、URL リブ3とかリクエストとかのメンテナー。で、記事の内容なんだけど、スマブラシリーズに登場する食品アイテムのアートスタイルを25年間追跡調査したっていう話。2001年のスーパースマッシュブラザーズメレー、ゲームキューブ版ね。これには28種類の食品アイテムがある。パーティーボールから出てきて、食べると回復するやつ。ゲーム内トロフィーによると、各食品には異なるニュートリショナルバリューとヤミネスドーシェントが設定されてるらしい。で、面白いのは、これらの食品画像のソースが発見されたこと。素材辞典っていう日本のデータクラフト社が出してた CD-ROM シリーズから来てる。1994年から存在するストック写真のコレクションで、ボリューム73のクッキングジャパニーズウェスタン&チャイニーズとかから使われてた。このストック画像、他のゲームでも使われてて、スーパーマリオ64、ゼルダの伝説時のオカリナとムジュラの仮面、ソニックアドベンチャー、ピクミンシリーズとか、90年代のゲーム開発では結構一般的だったらしい。驚くべきは、 リンゴのストック画像が2001年のメレーから2018年のスーパースマッシュブラザーズアルティメットまで再利用されてたこと。17年間同じ画像。で、2025年のスイッチに向けカービィエアライダーズで初めて全食品に完全新規モデルが使われた。45種類の食品アイテムがあって、このアートスタイルのゲームで最多。リンゴやチーズすら過去作と異なるデザインになってる。あと、ローストチキンアイテムがないのも初めてらしい。ビデオゲームのフードトロープからの脱却だって書かれてた。ちなみに、レンダー96っていうグループがこれらの画像ソースの特定作業を継続してて、バーガー、ミルク、団子、ドーナツはまだプライマリソースが見つかってないらしい。データクラフト社は破産しちゃってオリジナルサイトは閉鎖されてるけど、インターネットアーカイブに 5.2GB 分の素材辞典アーカイブが保存されてる。さて、1月10日のエピソードで呪術のバージョン0.37.0リリースについて話したんだけど、今度は実際の使い方についての記事がロブスターズで話題になってた。44ポイント、27コメント。アビナブサルカーっていう人が書いた記事で、呪術を約3ヶ月使った実践的なワークフローを解説してる。10年以上の Git 経験からの移行体験。ちなみに著者は Google 勤務だけど、呪術チームとは無関係で個人プロジェクトでの使用らしい。前回話した内容を復習すると、呪術は Git 互換のバージョン管理システムで、ワーキングコピーが自動的にコミットされる、ステージングエリアがない、コンフリクトをコミットできる、親コミットを書き換えると子コミットが自動的にリベースされる、っていう特徴がある。で、今回の記事で面白かったのはカスタム設定の話。著者は JJ タグっていうエイリアスを作ってて、これはブックマークをプッシュ可能なコミットに移動してから JJ Git プッシュを実行するコマンド。ロブスターズのコメントでもこのエイリアスが広まってて、一部のユーザーの設定では唯一のエイリアスになってるらしい。ワークフローとしては2種類紹介されてた。スクワッシュワークフローは呪術の作者マーティンが好む方法で、まず JJ ディスクライブで作業内容を記述して、JJ ニューで空の変更を作成して、JJ スクワッシュで変更を親に移動する。3ステップ。エディットワークフローは JJ ニュー -B@ で現在の変更の前に新しい変更を作成して、JJ エディットで特定の変更を編集する。依存コミットは自動リベースされる。批判的な意見としては、IDE の Git 統合を全部無効にする必要があるとか、サブモジュールが完全にサポートされてないとか、GitLFS や Git アトリビューツが未サポートとか、あと、基本的な Git 仕様のみの開発者にとっては、呪術の利点が明確じゃないかもしれないって話もあった。でもまあ、前回紹介したロブスターズのコメントで、呪術がなかったら、多分今頃仕事辞めて農家になってたって言ってた人がいたくらいだから、会う人には会うんだと思う。あと、JJ&っていうコマンドがあって、これが結構便利らしい。Git のリセットとは違って、呪術の操作自体に対して機能する。情報を失わずに取り消せる。JJ オペレーションログで全ての操作履歴を見れて、JJ オペレーションリストアで過去の状態に戻せる。実験への不安が解消されるっていう。自由に変更してコンフリクト作っても、いつでも元に戻せるから。というわけで、今日は6つくらい話題を紹介したかな。C++ の STD ムーブが実は何も動かさないっていう話。ゴースティの 37GB メモリリークの話。アンティレズの AI についての議論。メタの 6.6GW 原子力契約。スマブラの食品 JPEG の25年。呪術の実践的な使い方。個人的にはゴースティのメモリリークの話が面白かった。標準ページと非標準ページの区別。プールへの返却と M1 マップの使い分け。メタデータと実際のメモリ状態の不整合。こういうバグって、言語が何であれ設計レベルで生じるものなんだよね。じゃあ、今日はこの辺で。